それでは私小児科の方からご説明をさせていただきます。はい、こちらは毎回今年2019年日本市場での法人ビジネス戦略ということで、春にですね申し上げたところでございます。これは確認でございますん でこれそれぞれについてまた簡単にお知らせしていきます。で、一つ目は、その最初に申し上げた事業プロセスに沿った組織横断型のセキュリティソリューションの提供ということで、今もいろいろ話ありましたが、我々のインテリジェンスを、ありますけども、それをフル活用してですね、法人組織商品企画開発サービスサポート、こういったところまんべんなく、我々セキュリティアドバイザーとしてもですね、いくつかの VLE、ベリーラージエンタープライズのお客様、携わさせていただいておりますけども、そういったことで包括的に、どんどん総合セキュリティベンダーとして展開をしていくということで、このインテリジェンスの活用、フル活用ということで動いております。それから、2つ目のポイントは、その先ほども出ましたソックマネージドサービスをされているパートナー様に対する支援で、ここに先ほど今エヴァンが説明させていただきました MDR、XDR、そういったインテリジェンスがまさにこのそれぞれのパートナー様の裏側について、トータル的なサービスとして、それぞれのお客様に届くということで、こちらをさらに磨きをかけているという状態の話です。で、3番目が IoT ということで、ホーム、カー、ファクトリーということで、この順調に進んでおりますのでお知らせをいたします。で、最後コンシューマーの方も、今あるもの、グローバル国内ホームネットワークセキュリティ、加速をするよということをお約束させていただいておりまして、これも後ほど説明をさせていただきます。それでは最初にの国内の第二四半期のですね、エンタープライズということでお話をさせていただきます。で、この、まずハイブリッドインフラストラクチャープロテクション HIP ということで、こちらディープセキュリティがですね、書いてありますが、非常に大きな伸びを示しておりまして、2番目になりますけれども、ディープセキュリティの成長が、まんべんなく、スモールビジネスエリアも含めて、先ほどから話が出てます SaaS モデルでディープセキュリティがどんどん拡張しています。そういうことで対前年でも 55% で、新規の売上がプラス 53% と非常に大きな伸びを示しておりまして、レベニューとしてのボリュームも大きくなっています。そして顧客の数もどんどん広がっておりまして 11%、 さらにここはですね、まだまだ余地がありまして、その AWS に何々こう出ていった中で全部セキュリティが入ってもいいぐらいなんですよね。で、ただまだまだアタッチレートは低い。そこを今いろんなパートナー様ともご相談させていただいて、いかにこの AWS の環境でですね、ほとんどもうまんべんなくアタッチさせるかというところでいろいろ相談をさせていただいてますので、まだまだこれは伸びる余地があるというふうに感じています。そしてディープディスカバリーの売上も24% 対前年ということで、こちらも非常にいい伸び、そしてお客様の数も増やしているというような状態でございます。次にユーザープロテクションのところでございますが、先ほど出ました EDR、 新しい機能ですね。これ US グローバルの方ではもう半年以上前から出荷をしておりまして、これが中東であるとかアジアであるとか、今欧米含めてですね、この新しく APEX 1ということで、かなり今売れています。で、これはやっと日本語かなり慎重に動きましてですね、やっと7月31日に提供ということで、この APEX 1というものが今始まりまして、さらにこれを加速化していくと。何しろこの今昔の名前で言うとウイルスバスターコーポートエディションというのは、日本の中でも非常に大きな市場をユーザーがいます。そのユーザーに対して新たな EDR の機能、そして今ご説明をしましたXDR の機能を使ってサービス展開ができる。それも前のページで言いました、マネージドセキュリティサービスをやられているパートナー様とがっちり組むことによって、その方々も含めて、ね、サービス領域が広がるということで、これはパートナーの皆さんも実はこの APEX さんを待ち焦がれていて、やっと開始したので、これはですね、我々トレンドマイクロ日本としてもかなりユーザーベースが 一番大きく持っていますので、これ期待をしているところでございます。から、一方、SaaS モデルということで、SMB 向けにずっとやっております、ウイルスバスタービジネスセキュリティ。これも、毎回毎回言っておりますけれども、プラス37%、クォーターごとに、こう、積み上げで、月額で言って、積み上げで、こう、ずっとこう伸びる一方です。で、これも進んでます。から、CAS、オフィス365用のところで、大型案件もどんどん決まり始めておりまして、で、こちらの方も SaaS モデルとして、これがどんどん伸びています。で今後もいろいろパートナー様とも話していて、オフィス365、やはりこれもセキュリティが必要ですということで、もう要は、いかにこの、もうデフォルトでバンドルして、販売しようって話もどんどんできていますんで、こちらの今後 SaaS 型のキャスの伸びも、大きく期待ができるというような状態でございます。そしてコンシューマーのグローバル国内でございますが、先ほどネギの方からもお話がありましたが、その携帯販売代理店、そちらが非常に好調でございまして、その最初からスマートフォンから入ってくる、この世界に、インターネットの世界に入ってくるユーザーに対して、ちゃんとご説明をちゃんとさせていただいて、そこで様々このご購入いただくということで、これが功を奏しまして、モバイル関係でパスワードマネージャー含めてこのような 1.9 倍 1.8 倍というのは売上で、まあ、コンシューマー法人向けのパソコンの方はかなり好調なんですが、コンシューマー向けのパソコンはやっぱりまだ好調じゃないんですけども、そういった中でも我々唯一トリノマイクロだけがですね、気を吐いて、売上を伸ばしているという状態でございます。でグローバルの方も家庭内の方にホームネットワークセキュリティの製品ですが販売始めて、日本、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカの方で、どんどん売り上げを伸ばしていて、このネットワークセキュリティ、ホームネットワークセキュリティも大前年同期 3.2 倍ということで、新しいエリアの開拓も、進んでいっているというような状態でございます。から IoT でございますが、これいくつか発表させていただいたものがどんどんございます。まずストラタスという会社とトリノマイクロ CEC が工場向けのフォルトトレラントシステム入り口のところに置くかつ、そこをですね、しっかり、二重化構造されているものですが、そこに弊社のディープセキュリティを工場向けにということで、CEC さんがサポートをするということで発表させていただきました。要は、工場向けのセキュリティがもう本当いよいよどんどん始まっているということですね。このエリアも全くこれまでトレンドマイクロにとってはホワイトスペース、全く新しいユーザー層が始まった、始まったところです。で、このセンチュリーシステムに関しても IoT ゲートウェイに我々の IoT セキュリティを搭載して販売を開始しました。日本システム屋さんも4月から販売を開始しました。から三菱電機さんは工場用の産業用のパソコンって三菱電機が作ってるんですけど、そこの標準的なホワイトリスト型のセキュリティですけど、我々のトリノマイクロのセーフロックを標準品として推奨してくれてます。ということで、いつかこの工場系のところで確実にこういったものを発表させていただいて、なんとか、バンスリーベースでビビたるもんでございますが、売り上げが、インカムが始まってきていると。まだ小さいですけども、バンスリーベースでどんどん広がる世界でございますんで、それが、いよいよこの第二四半期で始まりましたってことです。から、次に、お待たせいたしましたと。6月20日に、やっと無事設立が完了しまして、TX1 ネットワークス、ということで、トレンドマイクロとモクサによるこの IoT、ICS の分野に特化したですね、セキュリティ商材を作る会社 TX1 ネットワークスが設立しまして、私もそちらのチェアマンもやらさせていただくということで、今日夜この販売に目がけて頑張りておるところでございます。でこちらがその実際にはですね、ここにございますが、その TX1 ネットワークスで提供する製品が、このエッジファイヤー、エッジガード、セーフロック ICS、ポータブルセキュリティでございます。これまだ最終的な商品名ではないんであれですけども、こういったものを、要は工場のレイヤーで最終的にいろいろと工場のラインのところで動かす装置がございます。その上をコントロールするプログラムロジックコントロールとか、そういったところで工場用のプロトコルで全く暗号化もされてなければ危険な状態なんですね。 そこに置くようなファイアウォールとか IPS、そういったものを非常に工場用に向けたちっちゃな箱で、マイナス40度からプラス70度まで平気な、その工場向けのですね、製品として、エッジファイア、エッジガードというものを出しています。特にエッジガードというものは、これまでかつて、セキュリティ商品が全く出ていないエリアです。全く新しいエリアになります。ここに関してもこの5月に我々世界のエンドユーザーを呼んだイベントをやりまして、こういったものをお見せしたら、今世界中で実はいろんな引き合いを得ている。もちろん日本のユーザーからの引き合いを得ておりまして、まだ正式販売はしてないんですけれども、いくつかのもういろんな話をさせていただいておるというような状態でございます。で、ここで一つ ODC OT 向けのですね、このコンソールなんですが、状態を見るということで、工場内のコンフィグレーションだとか脆弱性がどうなっているだとか、そういったものを見れるようになってます。やっぱり IT と OT の融合、やっぱ OT 側がわからない、それを可視化するっていうところをしっかり、そのソリューションも我々は提供しますんで、これは今後我々が今ディープディスカバリー、それからティッピングポイントで上位のところも工場系やってますが、それと最終的には連動していくということで、総合的なソリューションとして提供してまいります。で、これがまあ、それを違う絵で見せたもので、ティッピングポイント、ディープディスカバリー、新しい製品、こういったものがそれぞれのエリアに関してトータルで提供ができる会社がトレンドマイクロということになります。で、これを違う絵で見ますと、既存の IT 系が上にあって、OT 系があって、そこにそれぞれどういう製品をどう置きますよ、どのように連動しますよって書いてるのが、この絵柄になります。こういったトータル的なお話をやっぱさせていただける。で、また今後、これはやはり OT になるんで、やはり若干その IT を売ってくれるパートナーさんとはまた違うところも必要になります。ということで、我々今、その OT という分野で特化した新しい販売チャンネルというものをしっかり今開拓をしておるところでございます。そういうことで、非常にこの IT、IoT に関しては積極的に今、我々こういったドコモさんとの、まあ今 4G ですが、これはもう 5G を見越したところで、こういうイベントやっていて、ドコモさんとも 4G、 そして仮の 5G という形で POC が年内もいくつも始まってきております。そういうことで、非常に工場系含めてですね、様々なイベントプロモーションということでやってます。で、一番右側の ARC というのは、これは本当に工場に特化した、工場系にとって特化したベンダーとユーザーが集まるイベントですが、そちらで、まあ、我々の方でちゃんとセミナー登壇もさせていただいて、この非常にわかりやすいデモンストレーションを見せながらですね、非常にこう、いろいろ好評を得たというような状態で、今申し上げた IoT、ICS、特に、新しい分野に関しましても、繰り返しになりますが、先ほど言った XDR、新しい領域が始まりますとお話しましたが、それとも連携をしていって、我々トレンドマイクロにとってのホワイトスペース、全く新規ビジネスのエリアが、既存の今あります我々の市場プラスこれが始まりましたということで、報告とさせていただきます。ありがとうございます。